はい、こんにちは。左大臣光永です。京都御苑の西南部の梅園に行ってきました。梅が満開でした。この梅園は藤原道長の別邸琵琶殿の跡地です。一条天皇の御代から御一条天皇の御代あたりまで11世紀の前半あたりに何度か里代理臨時の御所として使われました。清少納言も紫式部もこのあたりを歩いたかなと考えると楽しいです。卒業式帰りとおぼしき胸にコサージュをつけた男子学生が 3,4 人花の下に座ってワイワイとやっていました。しみじみと心にしみる光景でした。本日は平家物語巻の第7より栗から落としです。寿永2年1183年5月11日、木曽義仲率いる源氏方と平維盛率いる平家方は加賀越中の境砺波山の栗から峠で合戦します。前回頑丈からの続きです。栗から落とし。猿ほどに源平両方陣を合わす。陣の淡いわずかに三条ばかりに寄せ合わせたり。源氏も進ます。平家も進ます。星病15機縦の表に進ませて15機が上屋のかぶらを平家の陣へぞ入れたる。平家また計りこととも知らず15機を抱いて15のかぶらを遺返す。源氏30機を抱いていさすれば平家30機を抱いて30のかぶらを遺返す。50機を出せば50機を出し合わせ。100機を出せば100機を出し合わせ。両方100機ずつ陣の表に進んだり。互いに勝負をせんと流行りけれども源氏の方より制して勝負をせさせず。源氏はかようにして日を暮らし、平家の大勢を栗から谷へ追い落とそうとたばかりけるを少しも悟らずして、共に相しらい、日を暮らすこそはかなけれ。次第に苦労なりければ、北、南より回ったる絡めてのせい一万余儀、栗からの道の辺に回り合い、エビラの方立て打ちたたき、時をドアッとぞ作りける。平家後ろを顧みければ、白旗、雲のごとく差し上げたり、この山は四方岩石であんなれば、絡めで世も回らしと思いつるに、怖いかに!とて騒ぎあえり、猿ほどに木曽殿、大手より、時の声をぞ合わせたもう。松永の柳原、組の木林に一万余機控えたりけるせいも、今井の四郎が六千余機で、日の宮林にありけるも、同じく時をぞ作りける。前後、四万木がおめく声。山も川も、ただ一度に崩るるとこそ聞こえけれ。案のごとく、平家、次第に苦労はなる。前後より仇は攻め来たる。
来たなしや、返せ、返せ
というやから多かりけれども、大勢の傾き立ちぬるは、サウノを取って返すこと固ければ、栗からが谷へ、我先にとぞ落としける。真っ先に進んだるものが見えねば、この谷の底に道のあるにこそとて、親落とせば子も落とし、兄落とせば弟も続く、衆落とせば家の子老とを落としけり、馬には人、人には馬、落ち重なり、落ち重なり、さばかり深き谷一つを、平家のせい七万余儀でぞ埋めたりける。眼線血を流し、死骸丘をなせり、さればその谷のほとりには、矢の穴、刀の傷、残って今にやりとぞ受けたまわる。平家の方には、胸と頼まれたりける、上総の台風の方眼忠綱、飛騨の台風の方眼影高、河内の方眼秀国も、この谷にうずもれてうせにけり。備中の国の住人、瀬能の太郎兼康という聞こえる大事からも、そこにて、加賀の国の住人、倉光の次郎成積が手にかかって、生け捕りにせらる。越前の国、日内賀城にて、帰り中したりける、平泉寺の長理、西明伊義氏も囚われぬ。木曽殿、
あまり憎きに、その奉仕をば、まず来てい
とて切られにけり。兵士の大将、これ森道盛、ケウの命生きて、加賀の国へ引き退く。七万余騎が中より、わずかに2000余騎ぞ逃れたりける。明くる12日、奥の秀平がもとより、木曽殿へ、料亭2匹立てまつる。1匹は黒月毛、1匹は連然足毛なり。やがてこれに、鏡倉を置いて、白山の社に、珍目に立てられけり。木曽殿のたまいけるは、今は思うことなし。ただし、十郎クランド殿の志保の戦こそおぼつかなけれ。いざやゆいてみん。とて、四万余儀。馬や人をすぐって、2万余儀で馳せ向こう。氷見の港を渡さんとするに、折伏し潮満ちて、深さ、浅さを知らざりければ。蔵置き馬、10匹ばかり追い入れたり。蔵詰め浸るほどに、相違なく、向かいの岸へ突きに蹴り。
浅刈り蹴るぞや、渡せや。
とて、2万余儀の大勢、皆、打ち入れて渡し蹴り。案のごとく、十郎クランド行家。散々にかけなされ、引き退いて、馬の息休むるところに、木曽殿、さればこそ、とて、新手2万余儀入れ替えて、平家3万余儀が中へ、おめいて駆け入り、もみにもおで、日、いずるほどにぞ攻めたり蹴る。平家のつわものども、しばし支えて防ぎけれども、こらえずして、そこをもついに攻め落とさる。平家の方には、大将軍、三河の神、智則、打たれたまいぬ。これは入道小国の罰しなり。侍ども、多く滅びにけり。木曽殿は、志保の山打ち越えて、能登の小田中、親王の塚の前に陣を取る。というわけで、寿永2年、1183年5月11日、栗から峠の合戦でした。この時に義仲軍が、牛の角に松明をくくりつけて平家軍に突進させた有名な火牛の計ですが、平家物語の中には出てきません。源平盛衰記の中に記述があります。ちなみに栗から峠の合戦が終わった後、義仲軍は西へ進み、奥州の藤原の秀平から送られた春芽を白山の社に奉納した。そこから十郎クランド行家に加勢するために氷見の港を越えて志保山に向かったということですが、この経路はどう考えてもおかしいです。志保山に向かうのに氷見の港まで迂回する必要がないです。もしかしたら作者は近畿圏の人間と思われますので、この辺りの地理には十分に詳しくなかったのかもしれません。古典歴史の朗読音声、解説音声を無料配布中です。小倉役人一首、竹取物語、つれづれ草、日本の歴史など無料配布しています。概要欄のリンク先でダウンロードして、こちらもぜひ聞いてみてください。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。